おはようございます。少し忙しさが続いておりまして、私の声が、かすれております。喉がちょっと荒れておりまして、お聞きづらいところがあるかと思いますが、お許しください。まあ、ルカによる福音書を読み進めております。ただですね、もし、キリスト教について、まあ、ほとんど、あまりよく知らないという方が、このルカによる福音書を読み始められたならばですね、おそらく、あ、この書の主人公は、きっとヨハネさんだなーって、思われるに違いないだろうと思うんですね。なぜならば、最初に、ま、検定の言葉の後に、何かから始まるかっていうと、洗礼者ヨハネの誕生が予告される。そしてそのお父さんのザカリアが登場し、母エリザベトが登場してまいります。もうこれはヨハネさん、そしてそのご一家の物語だと思うのが、ここで当然ではないかなと。まあ、この後イエス様の誕生や、マリアさんの誕生の予告やマリアさんが登場してまいりまして、まあ、2章になってきて、あ、そうか、ようやくイエス様が主人公なんだなぁと思うとなってくるんですけれども、やっぱりヨハネさんの方はなんでこんなに重視されているんだろうかと思われるのではないかなと。地上にお生まれになる、生まれてくるということも、イエスさんよりも先にヨハネさんが、その生まれた時の様子が報告されている。それが今日の聖書の箇所なんですよね。まあどうしてこんなに、書き方になっているのかって不思議に思うんですけど、まあその理由がまさに今日の聖書の箇所によく現れていると思います。読みます。ルカによる福音書第1章、57から64までまず読みます。さて、月が満ちて、エリサベトは男の子を産んだ。近所の人々や親類は、主がエリサベトを大いに慈しまれたと聞いて喜びあった。8日目に、その子に割礼を施すために来た人々は、父の名を取ってザカリアと名付けようとした。ところが母は、いいえ、名はヨハネとしなければなりませんと言った。しかし人々は、あなたの親類にはそういう名のついた人は誰もいないと言い、父親に、この子に何と名をつけたいのか、と手振りで尋ねた。父親は字を書く板を出させ、この子の名はヨハネと書いたので、人々は皆驚いた。するとたちまちザカリアは口が開き、舌がほどけ、神を賛美し始めた。これがヨハネさんの、まあ、誕生の様子なんですね。この後2章ではイエス様の誕生も書かれてまいりますが、大きく違っています。何が違っているかと申しますと、イエス様の場合は、イエス様がお生まれになったその日の夜の様子ですよね。羊飼いや天使が現れて。まあそれが事細かに、まあたくさん出てくるんですけれども、そんなことはヨハネの場合は全くないんですね、ヨハネさんは。むしろ、ヨハネさんに、どういう名前が付けられたのか、その名前がどう付けられたのかということが紹介されているんですね。なぜこうなっているのでしょうか。実は当時、まあ、この時代って言いますか、この当時、子供が生まれた、何より大事なのは実は命名、名前を付けるところでした。もっと言うならばですね、名前を付けるところまで生き抜くということが、とっても大事だったんですね。まあ、現代のように、お産の時に、まあ、入院施設もありませんし、病院ももちろんありません。衛生状態もよくありませんから、子供が生まれる。そういう中で赤ちゃんは生まれてから、まあ、いろんな病気や、様々な、まあ、疾患ですね。生まれながらの疾患もありますが、まあ、それから病気にかかったりして命を落とすということが結構あったんです。今日の箇所で、だから57節で、さて月が満ちてエリザベトは男の子を産んだ。近所の人々の親戚は主がエリザベトを大いに慈しまれたと聞いて喜び合った。もう子供ができた。そして、ということで、とっても喜び合うんですね。喜び合うんだけれども、 次の59節を見てください。8日目にその子に割礼を施すために来た人々は、父の名を取ってザカリアと名付けようとしたとあります。8日目ということは、生まれてから1週間は、名前をつけないんですね。割礼を施して、施すために集まってきて、そして、8日目に、赤ちゃんが生まれてから、8日目に割礼を施し、それで初めて名前をつけるんですね。先ほど申しましたように、赤ちゃんが生まれて間もなくっていうのは、病気やですね、体が生まれながら弱いとか、感染病にかかってしまうとかといって、その 7日間、もちろんちゃんとおっぱいって言いますか、お乳もあげて、そして、服も着替えたりね、ちゃんとお風呂に入れてあげたり、そういう、するんですよ。もちろんそういうふうにするんですけど、それでもですね、7日間は、なんて言ったらいいんでしょうかね、7日間は、生まれたというふうに、一人の子供として認識しないって言いますか、名前つけないってことはそういうことなんですね。で、8日目に、日本でもお七夜っていう、制度がありますね。7日目の夜に、お祝いをするっていうのと、似ているところがあるように思います。割礼を、これは男性、男の子の、なんですよね。男の子の性器の、こう、先っぽに、切り傷を入れるわけですね。で、これは今でもユダヤ人の人たちはやっている。行っていることなんですけれども、このユダヤ人である印なんです。ユダヤ人はみんな、一週間経って初めて、男の子はね、性器の先っぽにちょっとこう、切り傷を入れるわけです。で、これが、ユダヤ人、あなたはユダヤ人ですよ、と。あなたはユダヤ人として一人の人間として認める。で、その証拠として、一人のユダヤ人になったんだよ、ユダヤの民族にこう登録されたんだよっていう、その証拠として名前をつけるんです。逆に申しますと、生まれた一週間は、間に、例えば三日目に亡くなってしまった、病気で亡くなったんだとかですね、そうなった場合は、死産っていうことになります。死産として生まれたと。だからまだ子供として登録しない、人間として登録、人として登録しないといったのがいいかもしれませんが、それが一週間の猶予期間を置くんですよね。そうしないと、親がですね、もう本当に辛いんですよね。亡くなる場合が当時は多かったわけですからね。そういうこともあったんだと思います。生まれて一週間後に、割礼を受け、名前をつけてこそ初めて、お誕生日って言いますか、おめでとうっていうふうに、これ、親戚の人たちが集まってきてね、お祝いをするわけですよね。大体普通はこの儀式、割礼の儀式っていうのはユダヤ教の祭司を、家に招いてですね、あるいはモーヘールと呼ばれる、手術師ですね、割礼を行う人を招いて、そして親ではなくてですね、親がこう子供をこう抱くんじゃないんですよ。これは面白いんで、サンデックって言うんですけど、親が死んだ場合に、彼のことを面倒を見るっていうような、そういう立場の人が、その赤ちゃんを膝の上にこう抱くんです。そしてその、モヘールって呼ばれる手術師か、または祭司が、キュッとこう、割礼の傷を入れるんですけれども、このサンデックっていうのは、おじいさんとかね、あるいは、その町の長老さんとか、あるいはラビですね、のような人が、その赤ちゃんをこう膝の上に置いて、そしてこう、これが、いわば、名付け親ともなるんですね。これが、いわゆる、この後のゴッドファーザーの元々ですね、ゴッドファー、名付け親。このヨハネの時代、ヨハネの場合ですね、洗礼者ヨハネの場合は、おじいちゃんか、あるいはその町の長老が、サンデックの役としてですね、そして、になって、そして、その、名付け親になるわけですから、父親の名前と同じ、ザカリアっていう名前をしようよって、親戚たちも、それがいい、それがいいって、そういうことになったっていうことなんです。ところが、 その名付け親や周りの人たちが、ザカリアとお父さんの名前を付けようとしたところが、エリザベトが60歳。ところが母はいいえ、名はヨハネとしなければなりなさんと言ったって。これはおそらく、ザカリア、夫の方が天使ガブリエルからヨハネ、男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさいというふうに一章の13節で言われていますから、それをおそらくエリザベトは、もう喋れなかった。ザカリアは多分ここで言うならば、医師の板かなんかに書いてね、伝えたんだと思うんですね。で、母親がそういうもんですからですね、しかしまあ、父親にも聞こうということで61節、しかし人々はあなたの親類にはそういう名のついた人は誰もいない。まあ大体名前ってのは誰かにあやかろうというところがあるわけですから。そういう人いないよと言うんですよね。だから父親に尋ねようと言うんです。で、60に父親にこの子に何と名を付けたいのかと手振りで尋ねた。手振りで尋ねるっていうのは、面白いんですよね。手振りで尋ねるっていうことは、これ、耳が聞こえてない人に対してこう、手振りで尋ねる。だから今、ザカリアは、言葉が喋れなかったんですけど、周りの人は言葉が喋れない、あ、耳も聞こえないかなと思ってたということがわかるのは面白いところですよね。で、父親は字を書く板を出させて、この子の名はヨハネと書いたので、人々は皆驚いた。あ、みや、ヨハネ、っていうことで。で、結局ヨハネっていう名前になるんだよ、ということになっていくわけですよね。そうすると、途端にですね、60年、すると、たちまちザカリア口が開き、舌がほどけ、神を賛美し始めた。まあ、いわば、天使の告げた通り、その子の名をヨハネと名付けなさい、と言われた通りに、名付けたことによって、まあ、許されたと言いますか、賛美したんだ。で、賛美した、その賛美の言葉が、この後のちょっと飛んで67節次のページに行って、ザカリアの予言という言葉。これはもうほとんど賛美なんですね。67、父ザカリアは聖霊に満たされこう予言した。褒めたたえよ。イスラエルの神である主よ。主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角をしもべダベデの家から起こされた。褒めたたえよ。これ、ギリシャ語ではユーロゲートスですね。ユーロゲートスっていうのは、祝福あれ。良いことを言う、語るっていう言葉なんですけど、祝福あれ。キュリオス・ホーセオスですね。キュリオスは主なるホーセオス、神様にです。主なる神、神である主をですね。神である主を祝福せよ。祝福あれ。賛美せよ。で、このユーロゲートス、祝福あれ。というののラテン語がベネディクトゥースという言葉になりまして、このザカリアの賛歌の題名はずっと昔からベネディクトゥースと呼ばれて、歌われてきました。今日の礼拝のプログラムで実はこの説教の前に182番を歌いました。これがまさにベネディクトゥースなんですね。マリアのマニフィカートに次いで、ルカで2番目の賛美歌を歌ったのが、このザカリアのベネディクトゥースになるわけで、昔からこの賛美歌はとっても愛されてきて、礼拝の中で歌われてきたんですね。どうでしょうか。これが今日の、読んでいただいた聖書の箇所なんですけれども、私はここを読んでいて、思い出したのはですね、新潟の教会にいた時の話なんですけど、その時に聞いた、まあ、子供の名前について、まあ、実際にあった話なんですけど、新潟ではですね、昔田中角栄という有名な政治家、総理大臣、小学校を卒業しただけなのに総理大臣になったっていうね、本当に有名な田中角栄という人が出ましたね。そしてその新潟の人なんです。で、角栄さんに特に世話になった。まあ、新幹線を通した、新潟まで通したのは角栄さんですし、自分の、故郷の近くに、ふるさとにその新幹線の駅、浦佐という駅をね、わざわざ作る。誰もほとんど乗らないし降りないんですけども、その浦佐を作ったんです。ですから、新潟、特に、東魚沼郡というところがあるんですが、そこの人たちはもう田中角栄さんをもう本当なんか崇めてると言いますか。あやかろうとして、生まれた子供にですね、名前を、角栄さんの名前を付けようとしたんですよね。 でもただしですね、こぞって角栄という名前をつけるのがね、あの恐れ多いと、おこがましいというので、角とか栄っていう字を取って、例えば角蔵とかね、あるいは栄栄助とか栄子っていう、そういうふうにこう子供に名前をつけるのがとってもその地域で流行ったんです。ところがですよ、ところが、ロッキード事件が起こるんですね。ロッキード事件が起こったら、途端に、パタッと、その、核の字も、それから、栄という字も使われなくなったっていうですね、そういう話、これ実際にあった話なんで、笑えない話なんですけど、今であったらね、今の世の中であったら、大谷翔平の翔という字を使って、やっぱり、ね、翔太とかですね、そういう字が、多分ね、流行るんじゃないでしょうか。間違っても、一平、水原一平の一平と書いちゃいけないと、そういうふうに思いますけれども。まあ、その話は元に戻しまして。このヨハネの割礼と名付けっていうのは、まあ、ここでどういう意味がここに込められているのかと申しますと、まさにヨハネっていうのは今読んできたように、ユダヤ教、旧約聖書の伝統に乗っ取って生まれてきた、そして生きた人物なんだっていうことがここでもう紹介されているってことなんです。この人物、ヨハネさんっていうのはまさに旧約の伝統の中で、生きてきた人物。後のイエス様がですね、おおよそ女性から生まれてきた、これまでの人間の中でね、女性から生まれてきた人間の中で、ヨハネほど立派な人間はないというふうにイエス様がおっしゃっている箇所があるんですけど、そう言われるほど、いわゆる古い旧約のユダヤ教の伝統や信仰を背負って生まれてきた人物なんですね。でもですね、ことをこう書いてるわけです。でも、名前は違うっていうことは、その伝統的な、から生まれてきたんだけど、その、名前は新しい、天使が名付けた名前なんだ。ヨハネなんです。これは新しい時代の、なんていうかな、先駆けって言いますか。これ、新約聖書、つまりイエス様とそのお弟子さんたちとの橋渡しをする。古い時代、旧約聖書。ユダヤ教からイエス様と弟子たちに橋渡しをする存在。それがヨハネさんなんだと。まさに古き伝統を新しいその救い主の登場を迎える人物としてなるんですね。だから、このザカリアのその賛歌、予言の中で、後半の部分ですね。こうあります。76節を見てください。一章76節。幼子よ、お前は糸高き方の預言者と呼ばれる。主に先立っていき、その道を整え。これはイエス様のことですよね。主の民に罪の許しによる救いを知らせるからだ。これは我らの神の憐れみの心による、この憐れみによって高いところから明けぼの光が我らを訪れ、暗闇と死の陰に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導くと。新しいね、新しい光へと導く存在。その橋渡し、その救い主が来るんだ。その道を備えていくんだよって言うんですよね。それを知らせるんだ。その道を備えるんだ。先立って。これがヨハネの役割、人生について、これはもう、まさに、この、まだ赤ちゃんですから、その方、ことを予言しているわけですね。だから、予言、ザカリアの予言って言われるんです。予告している。題がついているし、67節に聖霊に満たされて、こう、予言したって。未来のことを予言したっていうことなんですね。でも内容的には、褒めたたえよ、ですから、賛美歌なんですね。いかがでしょうか。で、このヨハネの誕生と対照的なのがイエス様の場合で、じゃあイエス様の場合の割礼と名付けはどうなのかっていうと、実は2章、ちょっと読んでみましょうか。2章の21節に出てまいります。103ページ下の段ですね。2章の21節読みます。8日経って、同じですね。8日経って、割礼の日を迎えたとき、幼子はイエスと名付けられた。これは体内に宿る前に天使から示された名であると。 とってもあっさりしてますよね。はい、8日目になった、割礼になった、はい、イエス様と名付けられました。だ もはやね、そんなことは、もうなんて、イエス様の場合は重要じゃないっていう感じがここに現れていると思います。実際に、この後のクリスチャンたち、キリスト教の信仰者たちは、ユダヤ人であっても、割礼っていうのを施さないように、子供にね、になっていくわけですよね。どうでしょうか。で、このザカリアさんの、特にこのベネディクトゥスの賛美歌の素晴らしさというのはですね、今日は68節から70節を読んでいただいたんですが、ここにとってもよく現れているんです。もう一度言うと、褒めたたえよイスラエルの神である主よ。主はその民を連れて、その後です、解放し、我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされた。我らのために救いの家、角を起こしてくださったんだ。と、この救いの角っていうのは、原文で言うと、ケラス、角ですね。動物の角のことです。ソーテリアス、救いの、ソーテール、救い主の、救いの、ケラス、角なんだ。角っていうのは、力の象徴であり、特に王様の力とか、権力、権威というものを表すんです。で、これがよく表し、一番よく表しているのが、今日もう一つ読んでいただいた、旧約聖書の詩編、132編なんですね。これは、もう一度読みましょうかね。974ページですが、詩編、132編11節から読みます。10節から読みましょうか。974ページ。ダビデはあなたのしもべ、あなたが油注がれたこの人を決してお見捨てになりませんように、主はダビデに誓われました。それはまこと思い返されることはありません。あなたの設けた子らの中から王座を継ぐ者を定められる。あなたの子らが私の契約と私が教える定めを守るなら、彼らの子らも永遠にあなたの王座に就くものとなる。つまり、ダビデの子孫から王座を受け継ぐ者が現れるよっていうふうに予言しているわけですね。そしてそれは、16節、祭司らには救いを衣としてまとわせる。私の慈しみに生きる人は喜びの幸いを高ければ、その後17節、ダビデのために一つの角をそこに芽生えさせる。私が油を注いだ者のために一つの灯火を備える。彼の敵には恥を衣としてまとわせる。王冠はダビデの上に花咲くであろう。ここに一つの角っていうのが出てきますね。だから、これは救い主の象徴なんですね。王様なんですね。でですね、これ、じゃあこれが誰のことを言ってるのか、よくちょっと考えてみてください。今赤ちゃんが生まれたんです。自分の子供、待望の男の子が生まれたんです。そして男の子が生まれて、ザカリアは賛美の声を今上げてるわけ。賛美歌を上げてるんですよ。そして褒めたたえよって言って、我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされたって言ってたら、これ普通その自分の子供のことを言うでしょ。この子はきっと、我らのための救いの角だ。あの、詩編に言われているような、旧約聖書でずっと言われてきた、あの救い主なんだ、なるんだってね。もう親ですから、本当に、なんていうの、ものすごい希望ですよね。それで、きっとね、そうなってほしいという思いも込めて、そう言ってもいいところじゃないですか。もう赤ちゃん生まれたんだから、それぐらい許してあげろよって思うぐらいですよね。父親としてですね。だけど、いいでしょうか。これ、しもべダビデの家から起こされたって書いてるんですよ。ということは、ダビデの家系っていうことです。ザカリアは、祭司です。そして母エリザベトも祭司、つまりアロンの家系なんです。アロンっていうのは何かと、レビ人なんです。レビ家なんです。レビ家の子孫。だから、ヨハネもレビ族なんですね。いや、だからヨハネも祭司の家系なんです。 だからレビ族から、つまり我らのために救いの角をしもべレビの家から起こされたって言われたら、あ、これは自分の息子のことを言ってるんだってことになるわけですよ。だけど自分の息子じゃないんですよ。レビの家からじゃないんだ。ダビデの家からってことはダビデ家の家系。これはまさにイエス様のことを言ってるわけですよね。だここがすごいじゃないですか。自分の子供じゃないんですよ。救い。そしてその自分の子供は先ほど読みましたように、76節から幼子はその糸高き方の預言者と呼ばれて、主に先立ってその道を整えて、主のために罪の許しの救いを知らせる方になるんだよっていうふうに。あらかじめ道を備える側の人間になるんだって。息子はって言ってるわけですよ。すごいですよね。だって自分の子供を自分の子供が立派になってほしいって願うのが親じゃないですか。いつかこの結果を取ってほしいみたいな世界でしょ。ところがそうじゃないんだ。本当に救い主のが生まれてきたことを喜んでんです。ダビデ家に救い主がきっと生まれるんだ。で、その備え、道備えをするのがこの子なんだって言ってるってのは、すごいなと思いますね。ちょっとですね、実はこのことに関してヨハネ福音書を開けていただきたいんですが、168ページ、新約聖書後ろの方、168ページ、ヨハネによる福音書第3章の、そうですね、26節からちょっと読んでいただけませんか。168ページ、ヨハネによる福音書第33章、26節。読みます。彼らはヨハネのもとに来て言った。ラビ、ヨルダン川の向こうだ、ラビって言ってますね。これ祭司ですね。ヨルダン川の向こう側であなたと一緒にいた人、あなたが明かしされたあの人が、洗礼を受けて、授けています。みんながあの人のところへ行っています。方へ行っています。ヨハネ答えて言った。これあの人ってイエス様のことなんです。天から与えられなければ人は何も受けることができない。私は自分はメシアではないと言い、自分はあの方の前に使わされたものだと言ったが、そのことについてはあなたたち自身が証しをしてくれ。私は救い主じゃないんだって言ってる。あの世を迎えるのは花婿だ。花婿の改造人はそばに立って、自分は改造人に過ぎないんだ。耳を傾け。花婿の声が聞こえると大いに喜ぶ。だから私は喜びで満たされているんだ。私は嬉しいって。あの方は栄え、私は衰えねばならない。これはいい、すごい言葉ですよね。イエス様は栄えるんだ。私は衰えていって、それでいいんだって。それを私はむしろ喜んでいる。もうね、ザカリアと、そしてヨハネの間、まあ、まさにそこに一致しているんです。この子にして、この父というか、この父にしてこの子と言うべきか、まさに、イエス様の道備えをする救い主を指し示す。それでいいんだ。それが喜びなんだ。そう言っているんですね。だからすごいと思いませんか？自分こそ、あるいは自分の子供こそ一番だって言いたいところじゃないですか。でもそうじゃないんだよって言っているところが今日の箇所であり、それが主の信仰っていうのはすごいなと思いますが、どうでしょうか。最後にもう一つだけ、今日のヨハネのこの誕生のところで私は面白いなと思うのは、実はザカリアとエリザベトとその周りの人たち、群衆と言ってもいいんですけど、ルカによる福音書っていうのは群衆、つまり周りの人たちとその信仰や救いに関わる人たちとのこう、なんて言ったらいいのかな、対比みたいなものがこうあるんですね。書かれてあるんです。で、これ今日の箇所とってもよく出ています。戻っていただいて、最初のですね、57節、58節で、群衆、つまり近所の人々ですね。さて、月が満ちてエリザベトは男の子を産んだ。近所の人々や親類が駆けつける。これ群衆です。主がエリザベトを大いに慈しまれたと聞いて、喜び、あったんだ。みんなここで喜んでるんですよ。でエリザベト、なかなか子供が与えられなかった。エリザベトにね、子供が与えられた。そのことを喜ぶ。子供が生まれて嬉しい。よかったねーって喜んでるんですよ。それに対して、人々はザカリアと名付けようとしたんだけど、ところが母は、いいえ、名はヨハネとしなければなりません。つまり、エリザベトも喜んでいるんでしょうけど、でも、 その近所の人たちにと同じように喜んではいない。同じように迎合して、ザカリアっていう名前をつけようとしたら、それに対して、エリザベトは、いや、ヨハネにしなきゃいけませんって。全然迎合してないんですね。それにこう、合わせてないんですよ。で、それに対してですね、61節。しかし人々は、あなたの親戚、親類にはそんな名のついた人は誰もいないと言って、父親に、この子の名に何をつけたいのかと手振りで尋ねた。これもうエリザベトが、拉致が開かないわけですね。こう、聞かないから。わかったと。じゃあ、このエリザベトを説得するためにですね、時伏せてするために、夫に行こうっていうわけです。で、夫のエリザベ、ザカリアに対して、ちょっとこの名前をね、みんながザカリアって言うんだけど、あんたの、妻がね、なんか、ヨハネって言ってんだよ、みたいなことを言うわけですよ。で、ザカリアは、じゃあ、あなたの人々の言うことに、じゃあ、なびくのかっていうと、そうじゃなくて、63節、父親は字を書く板を出させて、この子の名をヨハネと書いた。人々はみんな驚いたんです。父親もちゃんとヨハネって書いた。つまり、迎合しなかったんです。群衆にはね、周りの人には。すると、64節。たちまち、ザカリアは口が開き、舌がほどけ、髪を賛美し始めた。まさに、聖霊が与えられて、まず解放されるんだよね。で、口や舌も、こう、自由に癒されてね、賛美をし始めるんだ。神様の力に満たされていく。つまり、喜びに溢れるわけですよね。それは、この賛美がザバリアのさっき言った、この後のこと。ところがですよ。ところが、65節です。近所の人々は、皆、恐れを感じたなんて。面白いでしょ。ザカリアが賛美してるんですよ。ザカリア喜んでる。でも、その姿を見て、近所の人たちは、群衆は恐れを感じるんです。これ、最初は、群衆は喜んでるわけ。近所の人は喜んで。でも、もちろん、ザカリアも、エリサベトも喜んではいるけれども、でも、群衆の言う通りにはしないんですよ。ザカリアという名前つけない。ヨハネだっていうふうに。で、それを通したときに、今度は、聖霊を受けて、こう自由にされて、力を得て聖霊を受けて、ザカリアが、本当によかったよかったって喜んでた姿を見て、周りの人は恐れを感じたって言うんです。面白いですよね。でも、さもありなんじゃないでしょうか。私たちが神様を信じる、本当にこうして神様を喜んでる姿をね、周りの人たちがじゃあ見たらどうかっていうと、まさに恐れる。何なんだって感じですよね。不思議なんだっていうことでしょ。そうじゃないでしょうか。逆に言うならば、普通の、なんて、周りの人たちが喜んでいる。楽しいねとかですね。これって嬉しいねとかで。なんかこう、みんなで盛り上がってる。カラオケとかなんかして盛り上がってる。そういうことに対して私たちは、もちろんね、一緒に喜ぶってこともあるんですけれども、でもどっか冷めてる部分がある。どっか、いや、それじゃないだろう。でもこのこと通さなきゃいけないとかね。そういうものっていうものを、どっか私たちは持っているのじゃないだろうか。そして、本当の喜びっていうことを知っているということじゃないでしょうか。本当の喜びを知ってるから、また知ってるからだから、なんか迎合できないって言いますか。そういう部分が私たちにはあるんじゃないかな。それが信仰じゃん。で、怖いのはですね、信仰を持っている私たちが、しかしこの世の中にもうどっぷり迎合してしまう。そうなっちゃうとどうなっちゃうかというと、同じ信仰者、近くにいる信仰者でも、なんか違うねっていうね、ぶつかってしまうというようなことも起こりうるということを表しているのかなと。これもっとずっとこの後続いていくテーマなんですけども、この箇所によく現れているんですね。どうでしょうか。 でもこの後聖書はこうあるんです。65節60、そしてこのことのすべてがユダヤの山里内で話題になった。聞いた人々は皆これを心に留め、一体この子はどんな人になるのだろうかと言った。この子には主の力が及んでいたからであるって言うんです。これ、ユダの山里で話題になる。話題になったっていうのは、いいこともある。ね、すごいねっていうことだけじゃないですよね。話題になるっていうのは、どうなるんだよねっていうことでもあるわけでしょ。実際にその聞いた人で、一体この子はどんな人になるんだろうかって、これもそうでしょ。一体この人はどんなことになる、どんな素晴らしい人になるんだろうかっていうこともある。それももちろんある。でも、一体どうなっちゃうのかっていうね、心配の声にも取れるじゃないですか。原文もそういうことに取れ、両方に取れる言葉なんですけど、でもこの子には主の力が及んでいる。主の力が及んでいる信仰が与えられているがゆえにですよ。この子はどうなっちゃうんだろうかって感じる人もいれば、この子すごいことになっちゃうんじゃないかと思うこともあるんだと。何もどっか違うなっていうふうにね、人々がこのヨハネに関してみんな見てたっていうことでしょ。どうでしょうか。何もかもみんなと同じだっていうなら、驚きもないっていうか面白みもない。私たちの人生っていうのは大変だけれども面白いと。どうなるんだろうか。大変なんですよ。信仰を持って生きるっていうことは、神様と共に生きるっていうことは大変。こうやってみんなからおいおいどうなっちゃうんだと、そういうふうに言われちゃうし思われているね。時には恐れられたりもするかもしれないし、なんで一緒に喜ばないんだって言われたりもするかもしれない。でも私たちは私たちの喜び、私たちは私たちの、本当にこう賛美っていうのを持ってて、ね、それはもちろん大変なんだけど、でも振り返った時に、面白かったって。どうなっちゃうんかなって思ってたけど、こうなっちゃったってですね。そういうふうな、それでいいんじゃないかな。それが、なんていうのかな。振り返った時に、いや、面白い人生だったって言える。人生でやったならば、なんかみんなと同じで、なんかつまんなかったじゃなくて、大変だったし、もう波乱万丈だったけど、面白かったよって、ね、神様が、あと、御国へと向かうんだっていうね、そういう人生であるたならば、それは、それで私は幸せなんじゃないかな、そう思うんですが、いかがでしょうか。お祈りをいたします。天の地なる御神様、今日はヨハネの誕生の様子、名付けの様子を通して、少しいろんなことを考えさせられて感謝です。どうぞ、私たちの歩みを守ってください。理解されない時もあります。変な目で見られる時もあります。けれども、自分たちのこの喜び、感じ方っていうことを大切に生きていくことができますように。もちろん、周りの人たちのことを思いながら、また考えながら、目を留めながら、しかし共に生きていくということをしながら、でも自分のことも大事にして生きていくことができますように。皆によって祈ります。アーメン。